今日恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の2章14節です。ルカによる福音書の2章14節。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。アメン。それではお祈りいたします。父なる神様、あなたに栄光が豊かにありますように、そしてこの地上に平和がありますように、またあなたの御心、あなたの喜びが人々の上にありますように、あなたに求めます。どうか今我らを整えて、あなたを褒めたたえ、あなたの御前にアーメンする心、礼拝者の心、あなたに栄光をお返しする心、それを豊かに増し加えてくださり、そして私たち自身、この心の内にあなたの平和と喜びを増し加えてください。どうか語るしもべの唇、重い心、体を清め、あなたの御言葉を語るにふさわしく整えてください。これを預かる一人一人の耳を通り良くし、あなたの御言葉の命そのものを豊かにいただき尽くし、食べ尽くし、飲み尽くすことができますように、あなたがすべての栄光をお受け取りになるために、これらすべてのことをあなたにお願いいたします。あなたが王の王、支配者であられることを、それを感謝して、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日までクリスマスの礼拝が行われておりました。このクリスマス、イエス・キリストのご降誕を祝う時ですけども、そのイエス・キリストがご降誕されたことを、御使いが羊飼いたちに告げ知らせるのがこの場面でした。その天の軍勢が現れて、飼いさんを賛美したのが、この、ルカ2章の14節の内容です。御使いたちは、羊飼いに、今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。ね、そのことを伝えに来ました。羊飼いたちは、それまで、ね、暗闇の中で、夜通し羊を飼って、夜番をして飼っておりました。暗闇の中において、ね、そして、昨日見ました通り、この羊飼いたちは、ただの羊飼いではないんですね。彼らは、御言葉をよく知っている羊飼いたちでした。ね、なぜなら、彼ら、御使いたちから、今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。そう言われたんですけど、普通、旧約聖書でダビデの町といえば、すぐにエルサレム、そういうふうに思い当たるんですけども、けれども、羊飼いたちは、ダビデの町へって言われたときに、救い主がお生まれになったと言われたときに、これは、エルサレムではなく、ベツレヘム、だということがすぐに分かりました。ね、この15節ですね。羊飼いたちは、ね、見つかりたちが離れていたとき、互いに話し合ったな。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。ね、なぜ、普通だったら、ね、ダビデの町といえば、エルサレムなのに、でも彼らはベツレヘムに行こうと話し合ったのか。ね、もう話し合いの内容の中から、ね、ダビデの町で救い主がお生まれになった、救い主がお生まれになる。いや、ミカ賞からすれば、救い主のお生まれはベツレヘムではないか。そうだ、ダビデもベツレヘムでお生まれになった。ということは、じゃあベツレヘムだ。さあ、ベツレヘムに行こう。そのような話が取り交わされたんでしょうね。ただの羊飼いではないんです。御言葉をよく知っており、そして救い主の訪れをよく待ち望む羊飼いたちだった。だから、ね、この羊飼いたちだったんですね。御使いが、 現れたのは、ミスカエたちは、ね、今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。ダビデの町。ダビデ。愛された者たち、者という意味ですね。主は、御言葉を愛する人、御言葉を守り行う人、主に愛された人に現れて、そしてその人を導いて、救い主イエス・キリストのもとへと導く。昨日のメッセージで見ました。で、そして、あなた方は布にくるまって、貝羽桶に寝ておられる緑子を見つける。これがあなた方のための印です。これが御使いたちが、羊飼いたちに、このイエス・キリストに対して指し示した道です。そのイエス・キリスト、このお方に、あなた方はね、行きなさい。そこであなた方は見つけます。ベツレヘム。そしてその中に、一つの家があり、その家の中に布にくるまって貝羽桶に寝ておられる一人の緑子を見つける。貝羽桶というキーワードがあります。ということは、これは家畜小屋の中です。ベツレヘムの家畜小屋の中ね、布にくるまれている一人の緑子。これがあなた方のための印。救いの印。このお方こそ、主、キリスト。そして、あなた方のために生まれた救い主です。これは皆さん一人一人のためにもお生まれになった救い主です。そして、この布にくるまって、貝羽桶に寝かされておられるお方。これが私たちの救いの印。本当にちっちゃくなられて、赤ちゃんになられて、そして、動物の食べる餌が置かれる餌箱の中に収まっている一人の緑子。本当に私たちに、ね、食べられるようなサイズ、食べられるような場所、ね、そこに降りてきてくださった。とても汚い、ね、不衛生な、その家畜小屋の餌箱の中、もうどこまで不衛生なところでしょうか。けれども、イエス様はそこまで降りてきてくださった。だから私たちにも、ね、こんな汚い、こんなに汚れた、罪にまみれた、罪の飲み食いがはびこっているような、もう、またいろいろな叫び声や、また、汚物がまみれているような、そんな私たちのところに降りてきてくださって、赤ちゃんに、ね、無防備な赤ちゃんになられて、宿ってくださった。これがあなた方のための救いの印。これが皆さんにとっての救いの印です。イエス様がこんな、惨めな、汚い、哀れな、汚れたものの中に宿ってくださったこと、これが救いの印です。そして、ね、御使いはこの伝達事項を伝えた後に、今度は天の軍勢が、ね、現れて、もう、一体どれほどたくさんの御使いが現れたのかわかりません。とにかく多くの天の軍勢が現れて、神を賛美します。なんでここにおいて、ただただ伝達事項を伝えたら、そのまま去っていかずに、天の軍勢が現れて賛美をするんでしょうか。この神様のなさったことを御使いたちは、こぞって、大勢で、もうみんながみんな御使いをこぞって賛美せずに折れなかったんですね。こんなにも素晴らしいことをしてくださった神様が、この素晴らしい御業を成してくださった。賛美せずに折れなかったんです。御使いたちのこの賛美の内容、この中に三つのことが出てきます。一つ目が、意図高きところに栄光が神にあるように。まず、この主語は神です。意図高きところのに負わす神。その神様に栄光があるように。二番目が、地の上に平和がというところです。この地上の上に平和があるように。そして3番目が、実はですね、この3番目、御心にかなう人々にあるように。これですね、原文の方では、御心が人のうちにあるように。御心という言葉、これですね、 ユードキアというギリシャ語ですけども、確かに御心、という意味はあるんですが、もともとはですね、喜びとか満足、あるいは良しと思うこと、あるいは気に入っていること、確かに主の、ね、気に入っていること、主が良しと思われること、まあ、そこから、ね、御心という、言葉にはなるんですけども、もともとね、好意とか善意とか、あるいは喜び、満足、ね、喜びという意味合いが、ね、強いんですね。主が良しと思うこと、主が喜ばれること、それが人々にあるように、というところです。ですからね、この御使いの賛美、二つしか、ね、意味がないと思われておりました。ね、一つ目が糸高きところに栄光が神にあるように。で、二つ目が地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。というふうに思われがちですけど、原文見ると三つです。ね、糸高きところに栄光が神に。二番目が地の上に平和があるように。で、三番目が、ね、喜びが人々にあるように。ですから、これ何もですね、御心にかなう人々にだけ平和があるようにと捉えがちなんですけど、そうではないんです。そうではありません。ただ、御心にかなう人々だけに平和があるようにではなく、地の上に平和があるように。それからもう一つ、すべての人々にです。人々に神様の御心が、すべての人々に神様の喜びが、満足があるように。そういう意味です。長い訳の聖書を見ましたら、ね、ちゃんとそういう風になってました。地の、糸高きところに栄光が、ね、また、地の上に平和。それから3番目に、人々に気逸があるように、ね、気逸。漢字で、ね、まず、喜びと書いて、気。で、逸は、ね、ご満悦の悦ですね。喜びと、ね、ご満悦が人々にあるように、ね。まあ、そういう感じなんですね。ですから、三つあるんです。まず、その、一つ目、意図高きところに栄光が神にあるように。神様に栄光があるように。優先順位はこれです。優先順位の第一番目は、神に栄光です。黙示録の中における御使いたちの賛美においても、ね、黙示録は賛美に満ちておりますけれども、すべて、ね、栄光が神にあるように、ね、というところから始まりますね。賛美歌、それは神様に栄光をお捧げする賛美です。ですから、ね、もし人が、ね、私は傷ついて、でも傷はこんなに癒されました。まあ、それだけで終わるのは賛美ではないんですね。だから神様に栄光がありますように。必ず神様に対する栄光があるはずです。ね、賛美の中に、ただ人間の、喜び、ただ人間の、なんか、願い事が叶ったとか、ね、そういったことだけでは賛美ではないんです。神に栄光、ね、神に栄光、これが優先順位の一番トップです。この神様に栄光が捧げられますように、ね、神様に対する、その恐れ敬いの心、この優先順位を守る人、この人に、主は喜びを、ね、気質を与えてくださるんです、ね。昨日の礼拝でも見ました。博士たちが出てきました。博士たちは、遠くから、ね、拝みに参りましたと言いましたね。神に栄光を捧げに、ね、要するに、このユダヤ人の王としてお生まれになった方に栄光を捧げるために、ね、イエス様に栄光を捧げるために、彼らは、ね、旅をしてきました。そんな彼らに対して神様は、星を動かしてでも、その便宜を図ってくださったんです。すべての行動の動機の基準、それは神に栄光です。ね、神様に栄光を捧げないとするならば、ね、どうなるか。ハガイ書、ね、今年はハガイ書から始まりましたね。ハガイ書は、どこから始まるのか。礼拝を、主を恐れを敬うことをおろそかにした人、に対する呪いの宣告から始まりました。ハガイ書、ハガイ書の方、一章を開きますと、ね、一章の、まあ、4節では、ね、この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。ね、この叱責から始まりますね。 主に対する栄光、これがまず第一なのに、けれどもバビロン捕囚から戻ってきた民、まだ主の主に栄光を捧げするための宮をまだ建てていない。宮を建てていない状態のまま、あなた方は自分たちの家を板張りにするために奔走している。自分の生活を立て直すために、そうやって奔走している。そうするとどうなってしまうか。一章の五節から見ますと、今、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。アメン。ね、もうあなた方、もう穴の開いた財布に、ね、もうお金を入れよう入れようって、そうやって奔走してるようなものだ、ね。なぜ？どういう状態が、もう財布に穴が開いた状態なのか、ね。どういう状況が、もう種をまいてもまいても、働けど働けど、実りがないのか。それ、神に栄光を捧げていないからです。ね、神様に対する恐れ敬いがない。それで、ただ自分の生活のためにだけ奔走している。であるならば、それが財布に穴が開いた状態なんです。皆さんの財布、穴が開いていないでしょうか？確かに、皆さんのポケットにある、今ポケットにある財布に穴が開いてない、なかったとしても、もし礼拝をおろそかしているならば、霊的には穴が開いた状態なんです。働けど働けど、財布の中にお金を入れても、それはもうどっかに出ていっちゃう。人々から奪われる。騙し取られる。そしてもう借金がどんどんどんどん膨らんで、もうなんでこうなってしまうのか。礼拝する心を軽んじて、ね、礼拝中居眠りをしている人は大体、ね、もうそれ、財布が穴が、霊的財布が穴が開いた状態で借金に追われてしまう。大体そういうものです。本当に礼拝する心、主を敬う心、これをまず作ろうべきです。これをね、主に対して敬う心がないならば、もうどんどん実体的な生活も貧しいまま。けれども、万軍の主はこうせられる。あなた方の現状をよく考えよう。山に登り、木を運んできて、宮を建てよう。そうすれば、私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。なんと、主のために木をね、切って山に登って、そして木を取ってきて、宮を、主の宮、主を礼拝するところを建てなさい。するならば、主はそれを喜び、私の栄光を表そう。主に栄光です。まず、優先順位のトップ。それは主に栄光をお捧げするところ。皆さんが主に対する宮を、ね、礼拝する心を建築するならば、主はそれを喜んで主の栄光が現れるんです。主の栄光が現れるとどうなるか。もうどんどんどんどん自分のね、開いた財布のその穴が狭まって閉じられていくんです。そして皆さんが働けば、もうその豊かな実りを、それを享受することができるようになる。そしてますます主を褒めたたえられるようになる。本当に主を褒めたたえること。主に栄光を返すこと。これがまず何よりです。ね、黙示録は賛美で満ちております。主にただ栄光を捧げする。ね、黙示録に24人の長老が、ね、おります。冠を、ね、が彼らの頭があったらもうすぐにそれ主の前に投げ出すんですね。栄光をもう自分の頭に留めておく。そんな、もう一瞬たりとも、そんな気にはなれない。ただ主に栄光。もうですから、もう一瞬でも早く主、自分の頭から冠を下ろして、主に栄光を捧げたい。で、それで彼ら冠を主の前に投げ捨てて、主に栄光を褒めたたえ、賛美を捧げるんです。すべての優先順位のトップ、それは主に栄光です。意図高きところに栄光が神にあるように。栄光、ギリシャ語ではドクサって言うんですけども、ドクサ。栄光という意味のね、他に、ね、ギリシャ語辞典を引くと、まあ、先に出てくるのは意見なんですね。神様の意見が、ね、ありますように。 まず真っ先に神様の御心がありますように、というところですね。ですから、この独査、意見という意味があり、また、誉れ、栄光、輝き、まあそういった意味があります。ですから、私たち真っ先に神様の意見、神様の栄光、それを求めるべきです。で、そして、御使いの賛美の、2番目が、地の上に平和が、というところでした。この大地、この地球、全被造物、その上に、主の平和、ギリシャ語では、エイレーネです。エイレーネ。これですね、ヘブライ語のシャロームと同じ意味です。イエス様が復活の日、復活の日ですね、弟子たちに息を吹きかけて、場面ありますね。あの時に、平和があなた方にあるように言いました。エイレーネ、言ったんです、イエス様。シャロームと同じ意味です。要するに、平和。戦争がない状態であったり、また、栄えていたり、喜びが溢れていたり、健康であったり、健やかであったり、また、勝利者であったり、そのような、いろいろな意味が、願いが、このエイレーネの中に込められております。この被造物の上に、そのシャロームが、その祝福がありますように。そして、3番目、この地上の上に生活する人々、御心が人々のうちにあるように、御心という意味もありますし、先ほどのそのユードキア、喜びという意味があります。神様の良しと思うことがあるように、神様の、そのご好意が人々の上にありますように、本当に人々、神様の喜びとするところ、そして人々が喜ぶべきところ、それが人々にあるように。神様の人々に対する御心、それは喜びです。人が喜ぶこと。神様を礼拝するところには喜びがあります。真の喜びがあります。世の中のクリスマスは、イエス様が覗かれているとするならば、その喜び、キラキラしていて喜ばしいな。あ、恋人と一緒にいて喜ばしいな。いっぱいプレゼントがもらえそうで喜ばしいな。そういった喜びは、もう12月25日が過ぎると、もう過ぎましたね。もうすでに街は、そういう喜びが、なんか、もう正月、年末モードになって、来ている状況です。喜びが、人の喜びはすぐに伝えてしまうのです。しかし、いつまでも残る喜び、これは、イエス・キリストの喜び。この喜びを、イエス・キリストと出会うならば、その喜びを奪うものは、何もありません。そして、主に栄光を捧げるとき、そこに喜びが湧き起こります。ダビデが、契約の箱を自分の町に、入れたとき、大きな喜びがエルサレムにありました。ダビデは喜びのあまり、もう踊って、もう自分が裸であることに気づかず、もう、妻の、ミカルに、たしなめられたほどですね、大きな喜び、主を褒めたたえるところに喜びがあるんです。そして、また、エズラの時代、ネヘミヤ記においても、主の、その、律法が、朗読されるとき、本当に喜びが起こりました。また、神殿が再建されたとき、大きな喜び叫びが、もう遠くまで届きました。老人たち、もうソロモン神殿を見た、老人たちは、以前の神殿と見比べて、あまりにも見劣りがするので、もう叫び声を上げていたんですけども、しかし、若い世代たちは、主の神殿がようやく復興された ということに対する喜びで湧き起こりました。主を褒めたたえるところに喜びがあります。冒頭で、朗読しましたのが、詩篇の百篇なんですけども、有名な箇所ですね。詩篇の百篇、主を褒めたたえる、詩篇がこの100編から、いくつか続くんですけども、詩篇の100編は、全地よ、主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。 感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実はいよいよに至る。アーメン。主を褒めたたえているところに、喜び、喜び、喜びと出てきましたね。主を賛美すると、喜びが湧き起こってくるんです。天国は賛美で満ちております。ということは、喜びで満ちております。皆さん、賛美をするとき、口パクはやめてください。喜びは全くありません。ただ、ね、周りに合わせて、人にね、賛美、自分賛美してるんだぞ、アピールをして、これ、喜びはありません。皆さん、主を褒めたたえてください。主を褒めたたえるところに、大きな喜びが、皆さんの中に湧き起こってくるからであり、そして主を褒めたたえること、これは優先順位のトップにあるからです。優先順位のトップ、それは主を、ね、意図高きところに栄光が神にあるように、ね、主を褒めたたえること。ですから、ね、口パクする唇は、ね、どんどん しなびていってしまうんですね。けれども、主を心から褒めたたえている唇は、どんどんどんどん祝福されて、喜びがその人の中に湧き起こっていきます。平和が湧き起こってきます。だから、私たちはただ主を褒めたたえること。ね、この御使いたちの賛美。本当に、イエス・キリストが、この地上に来られたこと、それを告げ知らせる、その御使いのことだとともに、多くの天の御使いの軍勢たちが、主を褒めたたえることをした。天には栄光がありますように、地の上に平和がありますように、そして人々には喜びが、人々には御心の成就がなりますように、主の御心、主の人に対する御心、それは人が、喜ぶことです。エデンのその創世記にありました。そこは喜びの場所です。喜びの場所を主は人のために用意してくださる。そのためにイエス・キリストをこの地上の上に使わされて、そして人々を主の喜び、主を褒めたたえること、そこに入れようとして、そしてキリストをこの馬小屋の貝羽桶の中に宿らせてくださいました。本当に、ただイエス・キリストを褒めたたえるのみです。この、羊飼いたち、ベツレヘムに行きました。ベツレヘムに行って、そして、この貝羽桶に寝かされている緑子を見つけて、それを、見て、心に喜びが溢れて、ルカ2章20節で、羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神を崇め、賛美しながら帰っていったってありますね。賛美、ここにも出てきます。ですから、賛美すること、主を褒めたたえること、これは何よりの優先順位の第一です。そして、賛美するところに喜びの心が湧き起こってきます。平和が湧き起こってきます。どうか皆さんは、主を褒めたたえること、これを第一優先し、主に栄光を捧げること、これを真っ先にして、そして、こそ、喜びがありますように。しかし、主を第一にしないところには、このハガイ書で、ハガイが警告した通り、財布に穴が開きます。そして、働けど虚しい、それになってしまいます。皆さんは、主を恐れ敬う心を持って、主を褒めたたえること、これによって、喜びに溢れ、祝福に溢れ、財布はしっかりと、もう祝福されて、健康においても祝福されて、どんどんあらゆる面においても祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和があるように、そして、主の喜び、主の満足、主の良しと思うところが人々にありますように。主よ、あなたを褒めたたえます。あなたを賛美すること。これが私たちにとっての、まず第一優先であることを見ました。そしてあなたを恐れ敬う心に対し、あなたは、博士たちにされたように、また、この羊飼いたちにされたように、あなたご自身が直接現れてくださり、何をなすべきか。イエス・キリストと通じる道は一体、どこへ行けばよいのか。主よ、 あなたがベツレヘムを示されたように、私たちもパンの家、どこに御言葉のパンが豊かにあるのか、その道をどうか示してください。あなたがこの一年、本当に礼拝を第一にしなさいというこの破壊書から始めてくださったことを感謝いたします。破壊書、天聖教会が与えられたビジョン、真っ先に与えられたビジョンが破壊書、そしてその破壊書の第一は、礼拝を第一にしなさいという、その叱責から始まりました。本当に、あなたを褒めたたえるということ、これをまず、私たちは真っ先になすものでありますように、どうか助けてください。そして、あなたを恐れを敬う一人一人が、どれほど祝福されるのか、どうかあなたがそれを示してください。アメリカという国、もともとあなたを褒めたたえることを第一とすることを掲げて、ピューリタンたちが建てた国でした。この国は、その当初はとても祝福されました。しかし、あなたを大事とするところをやめた途端に、その衰退が始まりました。主よ、本当にアメリカが今一度その、あなたを大事とする志が、トランプ次期大統領によって立てられております。どうかあなたが祝福し、そして本当、あなたを大事とすること、あなたに栄光を捧げることによってどれほど祝福されるのか、それを世界中の人々が嫌が王でも見ますように。どうかあなたに栄光がありますように。そして一人一人の生活があなたを大事とした喜びの毎日が豊かに喜びで満ち溢れますように。どうかあなたが導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたが選びし者、あなたの仰せられた言葉にアーメンした者、そのすべての一人一人はあなたの御前に本当に礼拝を捧げる、その幸いと栄光をあなたが与えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人がこの地上での生涯の間、本当にあなたを礼拝するものでありますように、霊と誠を尽くして礼拝し、そして生きておられる神に礼拝し、そして主の御前において、しもべの孤独、聞き従い、歩み、そして私たちの全生涯を通して、主よ、あなたを恐れ敬い、礼拝する私たちの生涯でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。赤ちゃんイエス様が私たちに与えられています。この赤ちゃんイエス様も私たちが抱きしめて、イエス様が生きたい、そのすべてのところに平和の王を運ぶことができますように、この赤ちゃんイエス様が私たちに仰せられた言葉を私たち自身に主を蓄えて、また運ぶことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人に霊と誠を与えてくださり、そして主なる神を礼拝する幸いを与えてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。